ばんは、ドクターセカンド江口まさるです。江口まさるのマーフィーズロー、2025年令和7年4月第3週の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。大阪万博がスタートしましたね、無事スタートできたのかという感じだったりするわけなんですが、間に合うか間に合わないかって話から始まりましたですから ね、なんかこうもう来場された方いるんですか。ちょっとわかりませんですけどね、4月ね13日かなスタートね、12月だったり13日かそのあたりですねスタートは、はい、だったりしますが、まあ無事、スタートしたわけだと思いますが、はい、ね、まあいろいろとこれからハプニングはあるのかなと思いますけどね、まあ、ただあの愛知九博というのね、今は20年ぐらい前だっけ、名古屋の方でね、東側の方でやっぱり万博があったわけですよ。僕はあの20年ぐらい前の話で一応1回は行ってるわけですよね、地元だったんで。ね、大阪はね吹田の方でしたっけね、1970年代にね1回あったわけですよね、まあ、だけどこれ、まあ、催しとしてね経済効果も非常に多いわけじゃないですか。ですからこうやっぱり行かれる方、特にこうインバウンドでね日本中をうろうろっておかしいな、外国人とか非常に多いじゃないですかね。ですからこう大阪でこう観光されてその後万博見られるとか、まあ、そういう方でも非常に多いのかなと思ったりするわけなんですけどね、また宿泊ホテルが非常に値段上がってるんじゃないかなと思ったりするわけですけどね、まあ、そんなことでございますが、はい、この時期でございます。僕は名古屋に住んでおります。今日も名古屋のカラーを収穫させていただいておりますが、桜の開花がほぼ終わりという状態になってきましたね。葉桜の時期かなこの時期ね。ただの東北地方、これから北海道のあたりはこれからですよってこともありますね。4月の下旬ぐらいまで桜の花が見えるところもありますし、ね、まだこれ北信越あたりでもまだ桜がまだ残ってますってね、花もまあありますよっていうところもありますからね、まあ、日本って広いなと思ったりするわけなんですが、まあ、名古屋に限らず関東地方、これから西の方ね、まあ、関西を含めて、九州、四国もそうなんですが、まあ、桜の開花っていうのは非常にほぼ終わってね、まあちょっと葉桜の状態になってなんか少し物足りない寂しさがあったりするわけなんですが、今日お話ししたいのは何のか話をしようかなと思ったんですが、この京都アフタービートさんでございまして、通算で14回目の京都アフタービートさん、142回目のノクターセカンドライブでございましたが、そのうち14回が京都アフタービートさんということで、10回に1回ぐらい来てるわけですよ。10回に1回って単純に言いますけど、毎月やってるわけじゃないですからね、ですからそれを考えると2年半ぶりのライブだったりかしたわけなんですが、その MC の中でちょっとふと思いついたように話をさせていただいたんです。本当に会場の中が非常に大入り でね、ありがたかったですよ本当にね。本当に僕らアウェイの状態なんで、いつもね、こんなにたくさんの方が入っていただいてね、本当にいいライブでやらせていただきまして本当に感謝しております。その中で、ふと頭の中に浮かんだことを何か話しようかなって思って、いつも ね MC 何も喋ること決めてないんですけど、まあ、今回はね桜の季節だったっていうこの時期ね、あのアフタービートさんでライブやった時が、まあ、本当にこの桜の開花の時期にライブやるってことがあんまりなかった京都なんですが、まあ、今回はその時期だったということで同じ写真をさせていただきました。まあ、4月、まあ、上旬なんですけど桜が開花したっていうニュースがあって、それと自分の自宅からこう歩いて、はい、通学路を歩いてで小学校まで行ったわけですよ、ね、でその小学校行ったって簡単に言いますけど、もう卒業してしまって50何年経ってますから、小学校行く用事というか要件がないわけですよ。別に僕は PTA 会長とか PTA の役員やってるわけじゃないもんですからね、ですから行くことがなくて、はい、でちょっとふと思ったのは、桜を見に行くなら自分の学校行ってみようかなっていうふうに思ったわけですよ。で、おもろに通学路を自分がこう歩いていて、で普段歩かないじゃないですか、自分から大体の小学校の方に向かうってことがまあないの でその道を自分でこう歩いて行ったわけですよ。で早く歩くわけじゃなく、まあ、小学校ね、まあ、1年生の時にこんな感じで歩いてたのかなぐらいのスピードでゆっくりと、はい、いわゆる分断っていうのがありますよね、集まるところが、はい、でそこへ集まって場所に行って、そこから学校前の道をずっと歩いていったりかしたんですが、まあ、もちろん52年前の小学校1年生です、自分は当時、はい、今58ですからね、ですから本当に52年前になるわけなんですが、そんな年の周りの風景とかも もちろん様変わりしてます。もっと田んぼが多かったよね、空き地が多かったよねっていうところを自分が歩いて、あれこのとこに横断歩道があったっけ、このとこに信号あったっけっていうね、横断歩道用の信号あったっけとか、ね、なんか通学路のそのねマークがあったりとかね、あのアスファルトのね、今あの通れるように通学路の案内がちゃんとあるじゃないですか。当時なんかなかったですからね、まあ、そのところをこう自分で歩いて、まあ、キョロキョロ言いながら、キョロキョロしながら、ブツブツ言いながら、一人言言いながら多分外から見てたら、あの人何だろうって言われるようなことあったりかするんですが、だけどね、ずっと歩いていって、あ、こんな風だったよね、あ、こんな建物だったよなっていうと、その建物がもう20〜30年前ね、建物なのかなっていうぐらいな感じの建物だったりかして、はい、実はまあ自分はね離婚してしまったんですけど、2人の娘がいて、まあ自分の学校、ね、に2人は通ったんですよ実は。まあそれがまあ一つ自分にとってみたら幸せだったことだなと思いますけどね。まあ親権はあの譲ってしまって、前の、ね、母親の方に、妻の方にね、ですから上からこう出て行ってしまったわけなんですけど、まあ、小学校だけは2人がね学校へ通学することができたんで、でまあ、卒業式とかもずっと出させていただきました。運動会も行った、 PTA の役員もやりましたよ、交通ドバーとかもやりましたですけど、なんかそんな思い出もある通学路だったりがするんですが、52年前こんな風じゃなかったよなっていうところをずっと歩きながらね行ったわけですよ。でまあ物心ついてるわけじゃないんですけど、桜の木を見た時に、多分ね小学校の入学式の時の桜っていうのを多分あの時は僕は見てると思うんですよ。でそれが多分桜の花を初めて見たんじゃないかな、初めてとかしいですよ、物心ついて思い花を思うようになったのはその子じゃないかな。多分あの時の学校の校長先生がお話した時にね、入学式のお話をされた時に桜の木の花をね開花っていうかね咲いててっていうお祝いの言葉があったような気がします。多分ですね、今でもその内容というのはちょっときちっと覚えてはいないんですけど、そんな話をされたんじゃないかなっていう、こうおもむろにこう記憶があるわけですよ。はい、ですから桜の花っていうのは小学校の校舎ね、校庭にあった桜の木を一番自分の中では印象が強くなければいけないんじゃないかなと。今あちらこちらでこう桜の開花があってなんかして、で綺麗な名所があるじゃないですか、そこで桜を見に行くっていう人も非常に多いとは思うんですが、これもともと原点考えたら学校に行った、入学式に行った桜の花が一番最初に物心ついたようじゃないかなと僕は思うわけですよ。もちろん幼稚園保育園ね、あの桜のあるところもあると思いますけど、はい、これの全ての保育園幼稚園に桜の木があるかっていうのをこれちょっと今疑問なのは、都心部街中にあるところで桜の花があるだろうかってことを考えるとちょっと首をかしげてしまうわけですよね。ですからそれを考えると小学校って校庭があって、ね、グラウンド、ね、運動場があるじゃないですか。で桜の花ってのはどうもこうもやっぱりあると思うんですよね。ですからその桜の木の下をこうくぐりながらっていうわけど、下をくぐったかどうかわかりませんよ、まあ、正門ですよ、そこをくぐりながら桜の木っていうのは必ず見てるんじゃないかなっていうのを思うってなんかしてね。でそれを今回ね今年の春見に行ってきまして、で、まあ、老朽化もちろん桜の木もあのね古くなるとこう倒れたなんかして危険な部分があったりかして、ね、伐採しなきゃいけないとかそんな話もやっぱり出てたりかして、桜切ると本当は良くないとかいう話も出てたりかするんですが、ただやっぱりこうやって見るとね当時の桜の木が何本かあるわけですよ。でその桜の花のっていうのは僕が52年前に見た花と同じような色をしてるんだろうなっていうふうに思いながら見せていただきましたね。でこれなぜこんな話を今日してるかっていうとですね、やっぱり58になりましてよこれですね、当然人生半分以上過ぎてるわけですよ、ね、ここからの58足したら100歳超えちゃうんで多分そんな長生きはできないだろうと当たり前の話になってくると思うんですけど、自分の中ではそれを考えると残りの人生であとで桜を何回見ることができるだろうかってことを考え始めたら、一番最初に見た桜の花を一回見に行こうかなね、っていうことで学校へ向かったわけです。ですからもう何とも言えない風景だったですね。でグラウンドでは春休みだったんで お子さんたちが遊んでたりなんかして、ね、学校始まる前なのかな、ね、やっぱりこれから新しい学年に進級するわけじゃないですか、うん、その時期に、まあ、学校で遊ぶというのはいいことだなと僕は思ったりするんでね、グラウンドで遊びに出たい子たちがたくさんいたんですけど、うん、そんな風景を見ながら僕はグラウンドっていうか敷地の外でね、草刈りの花を見てて、うん、あの時こうだったよななんてことを思ったりしましたね。なんかこの話は、ね、京都のアフタービートさんのライブでも話させていただいて、僕はブログでも書いたりはするんですが、ぜひこのお話を控えた方、人生はあとどれくらいあるかは僕は分かりません、分かりませんですけど、4月にいろんなところの桜の名所を見に行くのもいいんですが、自分が初めて通った入学式に行った小学校への桜を見に行くのがいいのかなっていうふうに思ったりかするわけですよ。ただ一つだけ問題点があるのは少子化です。統廃合されたり廃校になってしまった小学校もあるわけですよ。だから僕の場合はまだね、学校があるっていうことがすごく恵まれてるよね。これ場所によってはその桜を見ることができない、学校がなくなってしまったところもあるわけですよ。うちの近所じゃないですけど、周辺の小学校が統廃合になったりとか場所が移転したりとか、そういった話まである時代ですから、もう50何年経ったわけですからね。それを考えるとなんか僕はあの嬉しいと言いますか、幸せな部分があるなというのを改めて今回そこをもう一回ね、50年、まあ、半世紀ですよ経って見に行くようなことができるということが非常に嬉しかったりなんかしましたね。ですから、まあ、地元を離れて住んでる方ね、今だに地元にいますと、まあ、その慣れ親しんで住んだ町を離れなきゃいけない事情もあると思いますし、そこにまた戻ってくることもあるし、まあ、あのたまにはそこの場所に行ってみて、なんか昔の場所からこう学校まで歩いてみるのもいいんじゃないかなってこともこう思いましたね。まあいろんな人生がありますからね、それが再現できないってこともあるっていうのもありますけど、そういうのもなんかふと僕は今回ね思って桜の方にさせていただいて、非常にね心安ばる時間だったですね。はい、まあ、そんなことでございますが、ドクター生活の話をしましょうか。ちょっと今日はあまり時間なくなってしまいましたんでね、次回5月6日から、まあ、ツアーに出るという話をさせていただきました。大したツアーじゃございません。連続にライブがあることで、ツアーっていうのはですね、家から帰るのがツアーじゃないです、僕に言わせれば。はい、やっぱり遠いとこ行く、半径500メーター、500キロと言いながら何百キロか、ぐらい離れたとこへ行って、日帰りできないとこへ行って帰ってくるのが僕はツアーと思ってるんで、ね、連続で。はい、ですから、5月6日、横浜、僕は名古屋ですから、横浜まで行きます。はい、横浜、ベイシス。それから、5月の、何時だ、11日日曜日、東京、新宿、5円のワイルドサイト東京、5月31日東京渋谷ホームズ、6月22日日曜日東京新宿ロフト、7月6日大阪京橋アーク、4月19日大阪北堀江の、ビジョン、7月26日土曜日青森コーダ、ね、8月2日土曜日埼玉越谷イージーゴイング、8月9日土曜日川崎セルビアンナイト、8月31日日曜日大阪長津 B コードという形でございまして、ここが5、6、7、8と4ヶ月間でツアーというわけじゃないですけど、大したことないですよ。ただ、まあ、東、ね、北海道の手前の青森から、大阪まで行くわけですよ。ですからそういったライブツアーがあるということで、またねいろんなエピソードとか出来事とかあるんじゃないかなと思ったりしてるんで、またねそれもこのラジオの中でお話できればなと思ったりしております。はい、市川うらら FM さん、FM マイズルさん、お聞きの皆さん、本当に今日はありがとうございました。また次回ね、いろんな話ができればなと思ったりしております。今日は桜の花の話をさせていただきました。お相手は江口勝マーフィーでした。